ビーツケラジオです。先ほどの続きで今度は、尾形さんと菊池さん入って3人でやります。初めて僕は来たんですけど、尾形さん何回目ですか？
僕たちは3回目ですね。
あ、3回目、
今年は4回目ですね。
4回目。今年はどうですか？
売れ行きですか？
売れ行きっていうか全体の雰囲気の違いあるんですか？
そうですね、雰囲気、まあ、場所が変わっ前々回が場所が変わったですよね、1回。それでまあ1階が今だったら1階が創作で2階が評論だったんですよ。で2階の方が活気があったんですね。結構その、まあ、欲も悪くも面白いこと奇抜なことやってて2階の方が活気あるっていう状況で、まあ、それはその東博樹さんとかが昔そのゼロアカ道場とかで、まあ、批評家の盛り上げをやってたってもあると思うんですけど、
あ、そうなん
ですね。ですが前回まではその上が評論家が人気があって下は結構沈んでるお葬式だったんですけど、今回はそういう分けがあまりないですよね。
そうですね、でもジャンル自体の分けは結構はっきりしたみたいなんですけれども、回で分けるのがあんまりなくなったみたいです
ね。多分クレームとかあったのかもしれないですけど、だ今回は結構ミックスされてて、まあ、比較的その、まあ、上も下もまんべんなく盛り上がってるという感じでありますね。
なるほどね。あの、まあ、それでも2階の方が活気があるっていうのはちょっと感じましたけど、
そうですね、
まあ大変な数出てて、建築系の人も実は出してて、見つかっちゃったもんだから2冊買いましたけど、なんていうのかな、その結局古典的に言えばその近代の大きな物語が終わって、小さな物語が羅列されるというような状況の中で、こういうふうに、雑誌がたくさん本が乱立してくる。でそれはだから同時にコンピューターが登場して、その出版自体が安くなったということが大きくあると思うんだけども、そういう中で雑誌を出してらっしゃって、なんていうのかしら、手応えっていうかそのやっぱり励みにはなるもんですか？
まあそうですね、その、まあ、雑誌を乱立するっていうのは現状と確かにあって、ただ僕からしてみるとその、まあ、あまり売る努力をしている団体あまり少ないんですね。売る努力をしている団体があまり多くないですね。販売の方に力を入れたりとか、例えばその席を立つ立たないっていう問題もありますし、単純にその勧誘するっていうこともありますし、そういう点で僕たちの方はかなりその、まあ、売る努力もかなり、まあ、頑張っていて、まあ、今回で言えばそのまあ、表紙の猫の下のものを普通のままと、まあ、帯をつけてぼかして買いやすくするものも用意するとか、内容も分かりやすいものを用意して見やすいようにするとか、チラシを作るとか、そういうのもあって、まあ、非常にその売り行きもいいですね。去年前回は50冊前後売れて、それが創作系だったらかなり頑張ってる方なんですね、一般のプロではない人たちで。今回はもうその50は超える予定、超えるペースで来てるので、手応えは非常にありますね。
なんか感想ありませんか？
感想、なんていうかこう何が求められているかっていうのが結構分かりやすいですよね。なんかどういうふうに売ったら売れるのかっていうのも結構な見えるような気がする。
どうですか？
まあそうですね、僕例えば今回で言えばその美術もあるし写真もあるしその詩もある小説もある批評もあるので、まあ、全て手札は揃っている状態なので、相手にその、まあ、どういうのに興味ありますかって言ったら返ってくるので、それに対応する形で言えば強いですね。大体わかりますよね、相手が望んでることっていうのは。
なるほど。まあ一方でその紙媒体で刷られてるわけだけど、もう一つ全くデジタルで、なんていうのはあんまりよくわかんないんだけど、ほら
電子書籍、
うん、電子書籍で売ってる人たちもちょっといて、少ないけどね。で、その辺はどうですか、紙媒体と電子書籍の問題。
ちょっと今このマイクに使ってる携帯の方に電子書籍が入ってて、もらって今ちょっと見せられないんですけど、うん、その友達からその検本を受けて感想を求められたんですね、すぐ何日か前に。あれを見ましたけど、それはその早稲田の大学院生が中心となった、まあ、その評論本小説本で、まあ、プロの詩人、早稲田出身の詩人さんとか小説家さんも参加されているものなんですけど、 まあ、その僕から見たらもっとやれるなっていう感覚があるんですよね。つまりその電子書籍なんだけども、そのどうしてもその 紙を模してるというか、感触もそうだし、質合いもそうだし、やってることもそうだし、電子書籍をどこまでその可能性を追求してるかっていうと怪しいので、逆を言えばその追求することでこう頭を一つも二つも抜けられるって可能性は見えてますね。
どうですか電子書籍。
そうですね、結構をなんかこの中にも電子書籍をやってみている団体とか、あとなんだろう CD で朗読した音源を販売している団体とか DVD にしている団体とか、結構媒体自体はいろいろあるんだけれども、なんだろう、それが特に目を引いているわけでもなく、紙と同じような売られ方をしているので、うん、なんかなんですかね、うん、
あの建築のね、あの評論家で磯さんっているんだけど、磯さんとその話をしたんだけど、磯さんもその建築趣味っていうその雑誌を創刊してて第1号だったんだけど、まあ薄いけど結構1000円でまあそこそこ値段して、でそのメディアの話したらば、そのこういうところはむしろ趣味だから、その紙媒体で、一種のレトロ感覚でやってる人が多いと。それでその、うん、ニューズウィークみたいに来年からニューズウィーク完全に電子書籍電子雑誌になっちゃうけども、そのプロの段階だと逆にそういうふうに電子化が激しいっていうことを言ってて、まあ、ジャーナリストなので、まあ、それはそれですぐ適切なあの意見だなと思ったんですけどね、うん、ただまあ僕なんかは電子書籍化というのは結構興味があって、まあ一つはその経費がかかんなくて済むっていうことと、それからその販売形態がもうちょっと自由になりますよね、電子書籍の方が。だからダウンロードをなんかメールで売るとかっていうことは、まあ、具体的にどうなるのかよくわからないけども、だからまあ電子書籍化っていうのも確かにあるなと。電子書籍だと例えば簡単に言えば1冊100円だとするじゃないですか。で1000冊売るっていうのは1000冊ぐらいまではあり得ると思うのね。まあ楽観的かもしれないけど、つまりあのブログでも何でもそうなんだけど、1000ぐらいまで行くんですよね、ブログでこう書いて読んでもらうっていうのはね。だからまあ蓄積できるという意味で言えば、100円で1000部出るってことは10万じゃないですか。結構可能性あるんですが、1000円だと100万いくわけですよね、1000部で、うん、だから、まあ、考えられる範囲の中に入ってくるかなっていうふうには思ったんですけどね、うん、どうですかね、額の、あの電子書籍が
僕自身はその他の人の欲望とかそれ一切無視して、僕だけの興味で言えばその非常にありますよね。特に作品の方でその、まあ、そのやりたいなってあって、例えばその最近彦坂さんたちとお付き合いする俳優子さんいらっしゃいますよね、はい、あの人はノイズ音楽と一緒に僕の詩を出すとか、僕絶対面白いと思うんですよ。そういう形で、まあ、その全て その冊子を電子にしちゃうと買えない人たちもやっぱ出てくるんですよね、レトロ感覚がゆえに。だからその一部だけでも電子化するっていうのは非常に手なので、ぜひ僕自身はぜひやってみたいですね、うん、
と多分私はもともと何ですか、あの電子書籍だとかいうものを拒否するような、あの結構文振りに来ている人ってそういうタイプの人、小説とかを求めている人ってそういうタイプの人多いんじゃないかなって思うんですけど、あのなんっていうんですか、もともと紙媒体の小説だったりなんか小説っぽいものを求めてくる人が多いような気もするし、私もそういうタイプの人間だと思うんですね。で、でも最近はなんだろう、わからないけれどもそういうものに興味はあります。
まあ時代変わってきてるから、ただほら若い人たちがそのなんていうかな、後ろ向いてるというか、レトロになって日本っていう地域がね、日本という国家全体が情報革命に対して後ろ向いてるところがあって、 だからその近代の産業革命の成功ゆえに、情報革命に対して、まあ中国だとかその、韓国だとかインドとかに比べると後ろ向いてるっていうふうに思うし、だからそのがゆえに日本自体がだから GDP でも何でもバーッと落ちてるわけですよね。新興衰退国でどんどん落ちていくわけですよね、だからそれはまあ美術の方でもそうだけど、作品がやっぱり後ろ向いてる作品増えてるわけなので、だからその文学もそう思いますけども、それをだから全体が落ちていくわけですよ。だからその写真でもそうですけど、みんな写真家の多くが依然としてこうアナログ写真で、しかも若いのにモノクロ写真撮って、でその日本をテーマにしてなんか水蒸気の煙るその、農村かなんか撮ってて、それでまあ評判になって評価されてっていうような傾向はあるけど、世界史的に見れば全然その写真表現としては後ろ向いてるわけで、だから日本国内だけで見れば日本全体が落ちてるわけだから、落ちてる中で後ろ向くことは別に日本の中では目立たないけど、もう問題にならないけど、まあ長い目で見るとまあ全然ダメだっていうふうに僕なんか思うんですけどね。だからまあ文学にしてもそうですけども、そのまあ電子書籍が全てだとは言いませんけども、まあ大きく言えばデジタル化ってこと自体が非常に重要な問題で、だから今はまあその皆さんとその美術と文学を交差させるみたいなことをやってるけども、実際デジタル化すると実はそういう部分がその一緒になっちゃうっていうことなんだってことがあるわけね。つまりデジタル化すると物質性がなくなるわけですね。例えばその、なんていうかこれ机ですけども、机がデジタルじゃなくて、つまり普通の机として機能する場合には木なら木という素材で作ったれば、木があってスチールがあってってこう物質がくっついてるじゃないですか。でこの場合日本人はものづくりっていうんだけど、ものづくりっていうのは明らかに認識上の間違いなわけですね。僕らものは作れないので、ものを加工してるだけですから、加工するってことは、例えばこれ1センチ5ミリで、この幅が30センチで、長さが2メートル何メートルっていう情報をこの木の上に乗っけてるだけでしょ。結局加工するってのは情報を上に乗っけてるだけじゃないですかね。だからその木そのものの素材を作ってるわけではないので、だからその情報を乗っけてるっていう作業をしてるだけだから、その時に物がくっついてるわけだけど、デジタル的に言えば物をくっつけなくてもいいわけですね。そういうデジタル情報だけあれば構わないね。だからまあ例えばその机の展覧会やるときに物をくっつけて机を集めて展覧会やると非常に手間暇かかってお金もかかるんだけど、設計のデジタル情報だけで集めて展覧会やるっていうともっと簡単に集まるわけですよね。美術作の場合には大きい作品作ってると、だから80年代にすごい巨大作品ずいぶん溢れたんだけど、その安い時は価格が出ない時はいいんですけど、出ちゃうと今度はその作品を送る梱包費と保険料が膨大になっちゃうわけですよ。そうすると運べなくなるわけですよ。だから写真の展覧会とかそういうのは簡単にできた理由っていうのは、デジタルで運んじゃうんですよね。そうすると海外に持ってって出力すればいいだけだから、あるいは出力しないで、プロジェクターでこう漏洩すればいいだけになるから、だから簡単にみんな国境を越えて展覧会していったんですよ、だから運べるか運べないかものすごく大きいので、でその場合にだんだんその、個別のなんていうかジャンルが消えてくるっていうのは、例えば音楽聴くって言ったら昔だったらオーディオ装置を作ってるところが売ってたんだけども、いつの間にか iPhone がオーディオ装置になっちゃったり、ね、広告だって広告は広告代理店が扱ってるようなことはいつの間にか Google が広告一番集めちゃうとか、全然違う状態が起きてるっていうわけですよ。だからデジタルによって実はジャンルがみんな情報だけあればいいっていう話になってくるから、そうするとつまりもともとは例えば文学といっても文字っていうのはもともとは石に彫ってたわけです。わかります？例えばロゼッタストーンって石でしょ、ね、それからモーゼの十戒っていうのも石に彫ったって出てくるわけですよ。モーゼは石を担いで降りてくるわけだから、だから文字っていうのは石に彫られてたんです。で物質いっぱいだったわけ、それが紙が出現することによって軽くなってるわけですけど、もはや紙もいらないって話になって、非物質的に文字があれば文学は成立するんだっていう主張になるわけね。だから文化っていうものが物質性をなくしてくるっていうことの頂点の中に今僕らいるわけだから、ね、そうすると各ジャンルが実はその区分が消えてくる部分があるわけね。だからデジタルと同じになっちゃうからね。文学も絵画も 写真も全部デジタル情報だけしかないとなるから、そうするとその区分がいらないっていうか、むしろその考えそのものっていうか、だからあるエコールの表現が必ずしも、さっきもハイサの音楽もあるって言ったけど、音楽があって美術があって写真があって、さらに建築があってもいいんだけど、全部単にデジタルの塊であればいいわけですよ。どういう思考性っていうか、どういう考えを持ったグループかということだけが重要になってきて、いらなくなっちゃうという発想があるわけね。で、僕はまあ そっちの方がその未来を示しているというふうには思うんだけど、だからそれが好きか嫌いかって話とはちょっと関係がないわけであって、ね、で好きか嫌いかって言っていくと、ほら前に高野先生って言ったんだけど、高野先生の場合は文盲の方でいらっしゃったので、非識字者っていうか、非識字者っていうのはだから泣かなかったって先生からお話を伺ってたのね。文字を覚えない前には泣くってことはなかったっていう。沖縄の有名なやっぱり非識字の女性がいるんだけど、彼女がやっぱり文字を覚えない段階では、夕焼けを見ても綺麗だと思わなかったっていうね。文字を覚えることによって実は人間って全部感覚変わってるわけですよね。で、同じようなことがコンピューターを使うことによって、実はコンピューターを使う人と使わない人っていうのは職業的には全然、今あなた給食活動やってるけど、その僕の年齢のデザイナーっていうのはそのカラス口で線引いて、半下作ってっていう人たちはみんな仕事失ってホームレスになったり自殺したり行方不明になったりしてるわけですね、僕の世代のデザイナーってみんな、ね、だから字を覚えるか覚えないかと同じで、コンピューターを扱うか扱わないかによって具体的にその首切られてるわけですよ、現実には。デジタル革命ってそういうもんだから、本当に人の生き死にがかかってるわけね。たくさん のだから日本で3万3000人自殺してるわけだけど、その自殺の大きな理由の一つは、こういうデジタル革命にあるわけだよね。だからそういう状態の中で好きも嫌いもないっていうのはちょっと僕なんかはあって、まあ淘汰されるからね、具体的にはね、具体的にやるから。だからそのさっきのその主義、その磯さんが言うように趣味の方はもしかすると物質性が残っていく可能性あるんだよね。こういう本作りが趣味で作ってると紙媒体が残ってって、だけどその本当にプロの雑誌を追求していった場合に、もしかするとその電子書籍化、だから日本の場合、日本で例えばその何かビジネスと立ち上げようとしたらば、日本では成立してないけどアメリカで成立してるって、スーパーマーケットなスーパーマーケットがあれば、その格差を利用して日本でスーパーマーケット立ち上げればその儲かるわけですよね。分かる。日本人の趣味に合わせて日本人の歴史って変わってきたわけではないので、日本人は自分の趣味に合って黒船を受け入れたわけじゃないから ね暴力でそのまあ強姦されるようにして文明って受け入れてきたわけで、そうでしょ。日本人の意見なんていくら聞いたってさ、高橋って全然役に立たないわけよね。そうでしょ、ね、誰も例えば iPhone についてさ、日本人が求めたから iPhone 入ってきたわけじゃないよね。誰も考えもしないわけだよ ね。だからウォークマンだってさ、ウォークマン作った人自身も別にウォークマンをみんなが求めたからウォークマンできたわけではないし、重役会議であれはだって相手にもしないっていう状態だったのでさ、ウォークマンのままそのとにかくイヤホンつけてくださいっつって音が出てって言って通ったけど、それでウォークマンで勝ったと思ったらあっという間にこうまくられちゃうわけでしょ、この iPad の iPad で。そんなのさ、趣味なんて関係ないわけじゃない。誰も日本人の好きなように歴史なんて動いてないよね、ひとかけらも、ね、でそんなに動いてないくせに趣味を盾に通ったってしょうがないじゃない。だから勝手だからさ、それは勝手に淘汰されればいいわけだよね。それだけの話でしょ、結局ね、一人一人で言えば、僕の友達でもたくさんまだ情報公開だね、インターネットにくだらないとかさ、全然コンピューターやらないやつだって言うけどさ、ほっとけばいいわけだよね、うん、というふうに思うんですけど、どうですかね。
多分そういうことを聞き出してからちょっとずつ、例えば Facebook だって登録したまま使ってなかったのもなんかこうやりだしたりしてみたんだけど、ま、やっぱりまだこう実感としてわからない、なんですかね、結構もうずっとこう そういう後ろ向きにこう固まってきたものがあって、だからそういうものってこうなんだろう、そうやって Facebook だったりそういう風な感じで慣らしていくことで、なんかこうできてくるもんですか。
僕は結構 Facebook は相性が合う方だったけど、うん、メーリングリストが成立した時もメーリングリストずいぶん頑張ってやったんだけども、メーリングリストの時代っていうのも僕ずいぶん結構頑張ってて、テオリアってメーリングリストずいぶん活発にやったんだけど、まあピーク超えると、それとやっぱり長い文章書くとそれを悪口言う人たちがいて、ある段階から嫌になったのね。それでテオリアはやめたんだけど、その後ブログの時代になって、でブログも相性あってずいぶんやったんだけど、あれがあんまり合わなかったね。なんだっけ、ミキシーが。ミキシーがね、あんまりこう、相性が悪くて。それで、ツイッターもね、まあ少しはやってるけど、ツイッターってあんまりわかんないね。その、情報が垂れ流しというか、こう、流言飛語の世界でしょ、結局。で、Facebook は比較的相性が合う。うん、だから、今もお友達も、1000人越してるから結構増やしてきてるんだけど、まあ1000人越したからって別にどうってことないので、だから菊ちゃんの言う気持ちが分かんないわけではないけども、まあ僕は浄化社会は浄化社会の表現の中を生きるべきだというふうに自分が思ってるから、コンテンポラリーに生きようとして同時代的に生きようと思ってるから、うん、だからまあできるだけ今流行ってる音楽を聴こうとするし、今流行ってる文学を読もうと思うし、今流行ってるその映画を見ようと思うので、なるべくね、もう年だからなかなか難しいんですけどね、かなりイライラしますけどね。
彦坂さん の、 趣味っていうか、こう趣味っていうか音楽とかの趣味聞いてるとすごいですよね。
僕ね、音楽趣味で聴いてないんだよね。好き嫌いで聴いてなくて、その音楽っていうのは時間芸術だから、簡単に言って、まあ、小説だって時間芸術って言えば時間芸術なんだけど、時間の構造が変わっていくわけ。人間の例えば近代になると時間っていうのは意識文学もそうですけど流れるわけね。意識の流れを追うのと同じで、音楽っていうものが一直線上で氷が溶けて川が流れるように流れるわけ。ドビッシーの音楽なんて、この水が流れてキラキラ光ってるような音楽であって流れるわけ。ジャズもそうですけど、こう楽譜がしっかりあるような音楽ではなくて、その楽譜を崩してインプロビゼーションで流していくって音楽だから流れるのね。それが1975年ぐらいになると、この流れなくなって貧乏ゆすりになるの。ブライアン・イーノンのね、一連のこう環境音楽とか、それから全然違うけど、例えばパンクミュージックもそうですけど、セックスピストルズとかパンクもそうですけど、ほとんど一箇所でピュンピュンピュンピュン跳ねてて、時間が流れない音楽になるの。ね。で、今度は、まあロックは実はその気体状態の音が、いろんな音がありますけど、先端の音っていうのは気体状態でモコモコモコモコ雲みたいな音楽で、どこに行くのかよくわかんない、クラウド状態でよくわかんない音楽になってきて、だからメガデスなんかでもそうだけど、ほとんどモコモコやっていて、そのどこに向かっていくのかっていう流れがあんまり見えなくなるわけ。だから今僕今度書いた小説でもそうだけど、あんまり流さないように一生懸命努力してるのね。モコモコモコモコして、ストーリーも何のストーリーだかよくわかんなくて、人がその通俗小説のレベルで 何かかろうじて読めるんだけども、そのあんまりこう起承転結あって物語が展開していくっていうようなことをの時代には生きてないと思うわけ。僕らが自体が、僕らが人生の物語があんまりよく分かんなくなってくるっていうの、そういう状態